詩編は神様を信じて、神様を信頼して、全幅神様に委ねるという信仰がこう貫かれています。自分自身が何もできない人間なんだなということを知って、もう神様がなければ私は生きていくことができないということを知って、もう全面的に神様を信頼するというこの信仰にこう満ちているのであります。これが本当の私たちの姿であります。私たちは自分が何かできるとか、自分には力があるとか、何かあるんだと誤解をしているというか、錯覚に陥っていると、神様なくても生きていけるんじゃないかなとか思ってしまうんですね。けれどもそれは一時的なことです。本当の自分と真実の自分に出会うときに、神様なしには一瞬として生きていくことができない人間なんだ。で、神様の愛と神様の許しがないと生きていくことができないんだということが分かります。ここ神様に座っていますけれども、私をあがなってくださいという言葉がここで出てきますね。あがないという言葉がここで出てきます。神様にあがなわれなければいけない存在なんだという意識がここではっきりと現れています。このあがないという言葉はほとんど日本語ですけれども、あんまり普通では使われない言葉ですね。多分教会でだけ使われてるんじゃないかなと思います。こう本来のものでないところに売られてしまうというか、違う所有者になったものをこう代金を出して買い戻すというのがあがないですね。私たちは本来神様のものです。神様が愛されて、神様が作られて、で神様がこうこの世界に生んでくださった。で、私たちは神様と共に生き、神様と神様の導きの中に生きるものでありました。けれども私たちはこう罪を犯してしまって、その神様から離れてしまって、そして罪の奴隷となってしまうのですね。神様から離れて悪いことをするということもありますけれども、やっぱりもう神様いなくても何とかやっていける、神様なしでも生きていくことができると思い込んでしまう、いわば自分を神とするというような表現がぴったしかもしれません。そういう状況になってしまう、自分では、自分の生き方を自分で導いていると思うかもしれないけれども、実はそういう生き方はサタンの支配下の中にいる生き方なんだということですね。神様から離れて自分で生き、悪にも染まらずこう生きるということは実はできないんです。神様から離れてしまうということ自身がもう悪であり罪なんですね。神様から離れて良い人間になろう、清い人間になろうなんていうこと自体がものすごい実は傲慢なことであり、もうそれこそサタンの思うツボであります。そうだよと、神なんかいなくたってお前自分の力でやっていけるじゃないかと、もっと自信を持てよというようなことですね。アダムがエデンの園で善悪を知る木の実を食べたというのもそういうことです。神様いなくてもあなたはやっていけるんだよということですね。その状態は実はもうサタンの支配下の中にあるものなんだ、本来の自分自身の姿ではないということです。ですからこのあがなわれるということが必要です。サタンのものになっている人間は神様のものにされる、あがなわれるということが必要です。 まあ、日本語で言うならば買い戻すですね。まあ、日本なんかでは昔の話だと遊郭があって、そこに売られた女の人をもう借金をしてと言いましょうか、まあ、売られていくんですから代金で買われるんですね。でその金額を自分で稼いで、で自分で返すならば自分を自由にすることができるんですけれども、多くの人はそこで病気になって自由にならないまま死んでしまうという人が多かったそうですね。けれどもそのところで、まあ、こう彼女をですね好きになった人が、じゃあ私がそのお金を払いましょう、お借金を払いましょう、それで彼女を自由にしましょうという人がこう出てくる、まあ、そういうような話が時代劇なんかではありますけれども、買い戻す、まあ、借金を全部支払って、まあ、贖うということですね。私をあがなってください、私は罪のもとにいます、神様あなたのもとに帰り自由に、本来の生き方、本来の自由な生き方、神様と共に生きる生き方は本当の自由の生き方なんです。何かこう、まあ、私の若い頃もそうでしたけれども、教会に来てそして洗礼なんか受けると、こう自由でなくなってしまうんじゃないかなみたいな恐れをこう感じていたんですね。もうあれしないといけない、これしないといけないとかね、礼拝に出ないといけないとか、献金しないといけないとかね、いろんな義務があって、もうがんじがらめにされるんじゃないかなみたいな恐怖って言いましょうかね、いうものがあったんですけれども、実はそれもこうサタンの与えた幻と言いましょうかね、嘘ですね。もう神様と共に生きるところに本当の自由があるんですね。で本当の喜びがあります、まあ、これ分かるまでちょっと時間がかかったですね。クリスチャンになってからもですね、それを悟るまでにね、やっぱり窮屈な自由じゃないななんて思った時もありました。もうなんか機会があったら教会から離れたいななんて若い頃正直思っていたことがあります。やっぱりこのサタンのその支配下にあって、そのような考え方をさせられていたなと思います。もうあがなわれないといけないですね。こう身もそして心も魂もそういう考え方も生き方も、まあ、このサタンのというかこの世の中の考え方は身に染みていますのでですね、クリスチャンになってからもうしばらくはですね、その影響からこう逃れられない、またその影響から逃れられないまま教会から離れてしまう人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、そうじゃないようにですね、本当にこの本当の自由なんだと、神様と共に生きる生き方が本当の自由なんだと、本当にあがなわれて自由に生きるのが私たちなんだということを知っていただきたいなと思うのであります。まあ、ここそのような偶像に頼るもののこの虚しさというのがここで現れていますね。虚しい偶像に頼るものを憎み、まあ、頼るものを憎みというか、まあ、自分自身の中に偶像に頼りたいというか、神様なくてもやっていけるという思いに、やっぱりどうしてもこうこの世の中がそういう考え方をしますので、私たちちょっと気を緩めるとそういう考え方になってしまって、そういう考え方に染まってしまう時があります。そうじゃなくて、そういうものは、そういう考え方は間違いであり真実ではないということを私たちは知らないといけない。神様を信頼して、神様の恵みの中で本当の自由があり、喜びがあり、平安がありですね。この最後の方にですね、主は信仰ある人を守り、傲慢な者には厳しく報いられる、まあ、これちょっと誤解される言葉じゃないかなと思うんですね。神様は信仰ある人を何かこのいい子いい子されると言いましょうかね、まあ、自分を信じて自分に従っている人を、まあ、こう良くしてあげて、 で自分に従わない人をこうなんか罰を与えるみたいなね、そういうようなイメージ、まあこう当たり前といえば当たり前ですけれども、なんかあのちょっとそういう考え方ちょっと違うようなイメージがするんですね。これはそういうことではないんです。この信仰というのはこの旧約聖書とか新改訳聖書を見ますと、あの誠実とかあの真実というふうに訳されています。まあ、この単語はですね、ギリシャ語でもヘブライ語でもそうですけど、信仰という単語はあの誠実とか真実と言いましょうかね、そういうあのこう真面目に生きるって言いましょうかね、いうようなあの意味があって、どういうこの文脈によって信仰と訳されたですね、誠実と訳されたり、あの真実と訳されたり、まあみんなちょっとあの微妙に違いますけれども、共通点はありますよね。神様を信じて神様の前にいつもこの嘘を偽りのない生き方をするという生き方ですね。そういうまあ真面目なというか誠実にこう生きる、そういう人を神様はこう恵んでくださるというよりも、まあ私たちそうではなくて、あの適当にやるって言いましょうかね、こう人が見ていないとちょっとこう悪いことをしてですね、人が見ているとちょっといいというか、私は悪いことしませんよみたいな顔をしてみたいな、この使い分けをしてですね、あの上手に生きると言いましょうかね、そのようにした方があの得じゃないかなとこう思ったりする。あの正直者はバカを見るという言葉がありますよね。真面目に生きるよりもこの周りの状況を見てね、こう上手にですね、こうやった方がいいんじゃないかなという誘惑を私たちは受けるのですね。それに対しての言葉ですよ。そうじゃなくてですね、どんな時も神様は見ておられる、神様は知っておられる、だから神様の前に神様を信頼して、神様の前に真実に誠実に生きることだと。それはこうまあバカ正直という言葉がありますけれどもね、なんかバカ正直に生きてなんか損ばかりしてるみたいなね、けれどもですね、あの正直に誠実に生きることだということです。それを神様はちゃんと見ておられますよということですね。反対に言うならば、この不誠実と言いましょうか、まあ、状況を見て周りを見てですね、こううまいことやってるようだというのも神様はちゃんと見ておられますよと。そしてちゃんと真実に、生きている人には神様はちゃんとそれに報いてくださいます。また私たちが誠実に真実に人に親切にしてあげても、誤解をされたり分かってもらえなかったり、なんかバカ見ているなみたいな、何やってんだろうかなと思うことがあったりしても、神様はそれをちゃんと見ていてくださってですね、私たちのことを分かってくださいますよということですよ。だからこのところはこう神様はね、あのこの神様を信じる、自分にいい子いい子と言いましょうかね、自分に良い人だけする人を可愛がって、そうじゃない人を罰を与えるということじゃなくて、もう真実なこう生き方をしましょうと。で神様はそれをちゃんと見ていてくださいますよと。損をしたように見えても、今日ちょっとテレビ、あの基礎会来る前ちょっとなんかあの子供がテレビ見ててそれを見てたんですけどね、こう2人の人がいて仕事をしているんですね。1人の人はこう、まあ、普通にというか真実に生きていると、もう1人は本当にこう都合よく生きてですね、で上手に生きて、で人の売り上げを上手に自分のものにするみたいなね、ことをするというのだったんですよ。でこの真面目に生きてる人がね、いやじゃあ頑張って成績を上げて見返してやろうとするんだけれども、やっぱり叶わないですね。でそれ終わるのかなと思ったら、あの上の人がですね、ちゃんとこう忙しいからね、あんまり調べていないけれども、このめったに売れないものがある、でこれを売ったのは覚えてると、自分とこの人が売ったと。だけどその売り上げがその、うまく上手にする人の売り上げになっていると。 だから明らかにね、自分のもの売り上げがこの人の売り上げになってるのは、この人が不正をしているのが分かったと、あなた不正しているでしょうとね、最後ちょっとスカッとするという番組だったんですね。そのように神様はしてくださるというか、そういう人に罰を与えるというよりも、真実に誠実に生きているとちゃんと神様はそれを見ていてくださり、報いを与えてくださるということを信じて誠実に生きましょう、神様の前に真実に生きましょうですね。ですから主は信仰ある人を守りというか、だから誠実に真実に、行けば必ず報いはありますよということですね。だから惜しくあれ心を強くせよ、主を待ち望む人は全て必ず神様は正義を行ってくださる。だから神様を信じて、神様の前に正直に真実に、一見損をしたように思えたとしても神様の前に生きることですと、そういう生き方こそ私たちこの世界を救う生き方ではないでしょうか。神様、今日もこの講読文から教えてくださっています。私たちはあなたにあがなっていただく必要があるものでありますけれども、イエス様によって私たちはすでにあがなわれていることを感謝します。そして神様をいつも信じ、誠実に真実に生きようと勧められています。周りを見て上手に生きるというような生き方をさせないでください。どうかあなたの前にいつもあなたの目を意識し、あなたの前に、正直に真実に生きるものとしてくださるようにお願いをいたします。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。